78.7 Sakura FM JOTG7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院地域医療連携室医療ソーシャルワーカーであります岸本正幸さんにお話を伺っていこうと思います。岸本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は地域包括ケアシステムにおける西宮市立中央病院の役割というお話をしていただけるということですね。まずはじめにお伺いしたいのが、地域包括ケアシステムというのはどのようなスタイルのどんなものですか？
はい、この先ですけども、2025年には団塊の世代の方々がすべて75歳以上の後期高齢者となります。
はい。
で、本格的な高齢社会の到来に備えて、国で、そして厚生労働省ですね、が準備を進めていることがあります。
はい。
それは重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられることができるように、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される体制を築くことです。
はい。
で、医療と介護が連携して対象の方を支えていくシステムのことを地域包括ケアシステムと言います。
はい。
地域包括ケアシステムは、医療保険や介護保険の保険者である市町村や都道府県が地域の特性に応じて作り上げていくことになっています。
うん、なるほど。医療と介護が連携して私たちが住みよいように、されている、グループと言っていいでしょうかね、組織が地域包括ケアシステムということなんですね。
そうですね。はい。
この、地域包括ケアシステムを構築するために、西宮市では具体的に取り組まれているということはどのようなことがありますか？
はい。例えばですけども、西宮市では医療と介護のネットワークとして、
はい、
メディカルケアネット西宮という組織を組織されてます。
はい。
西宮医師会をはじめとした医療介護のさまざまな団体が加入して定期的に会合を開いております。
はい。
で、さらに市内を5県域に分けて、それぞれの県域で事例検討会や勉強会を行って、支援のスキルアップを図る一方で、さまざまな職種のスタッフが顔を合わせることによって、いわゆる顔の見える関係作りに取り組んでいます。
どのような方がどのような仕事をしているかというのを、お互い、顔を合わせて、そしてお話し合いをしながら、勉強会をしながら、今進めていらっしゃるということなんですね。
そうですね。
患者になる私たちも安心していけるスタイルですね。
そうですね。
はい。今ご紹介いただきましたメディカルケアネット西宮、こちらの組織はどんな職種の方々が参加されてるんですか？
はい。職種で言いますと、
はい、
医師、ドクターですね。
はい。
歯科医師、歯医者さん、訪問看護師さん、薬剤師さん、ケアマネージャー、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリスタッフ、
はい。
その他にはデイサービスのスタッフとかホームヘルパーさん、その他にも、私が属しておりますような病院の地域医療連携部署に所属する看護師や医療ソーシャルワーカーなども参加しております。
わ、いろんな職種の方々が参加されてるんですね。
そうですね。
岸本さんも医療ソーシャルワーカーでいらっしゃいますけども、少しは耳慣れてきた職種でありますけれども、この医療ソーシャルワーカーさんというのはどのようなお仕事をされるんですか？
はい。患者さんのいろんな相談に、応じる職種になっております。
はい。
病院によっては相談員と呼ばれる場合もございます。
うん。
で、例えばですね、介護保険のこととか、経済的なこと、 退院後どういったところで療養したらいいのか、そういった様々な相談に応える役割を負っております。
そうですね、もしかしたら一番患者さんと密にお話をしていただける、そんな関係性を持っていただける方かもしれないですね。
はい、そういう部分もございます。
はい、さあ、そんな医療ソーシャルワーカーであります岸本さんに今日お話を伺っているわけなんですが、この地域包括ケアシステムにおける西宮市立中央病院の役割がどのようなものなのか教えてください。
はい、地域包括ケアシステムにおける西宮市立中央病院の役割は救急医療、そして専門的な医療の提供です。
はい、
医療技術が、非常に進歩してきまして、入院の平均日数が毎年短くなってきています。
はい、
救急ですとか専門医療を担ういわゆる急性期病院では、平均の入院日数がもう10日を切るようなことも珍しくありません。
すごいですね。はい、
入院中に状態が大きく変化して症状は安定していても介護が必要な状態で退院される方もたくさんいらっしゃいます。
はい、
介護認定の申請や介護度の見直しの手続きを進める一方で、ケアマネージャーさんや介護サービスの担当者の方と調整を行って退院後の介護体制を整える支援を行う場合もあります。その際に新たに必要になった医療処置や退院の時点で介護の状況などを在宅医療介護関係者に情報提供させていただいて、退院後の生活に支障が出ないよう協力体制を築いていきます。
なるほど、今は本当に入院する日数が短くなってるんですね。ということは、お家に帰ってからも少しケアをしていただき、していって生活をしていかないといけないことも多いということなんですね。
非常に多いかもしれないですね。
退院前にね、その介護サービスの担当者の調整に関して具体的にはどのように行っていくんですか？
はい、全ての患者さんが対象ではないんですけども、はい、退院前カンファレンスを行う場合があります。在宅利用の関係者で申し上げますと、訪問診療を行う先生や訪問看護師さん、ケアマネージャーさんに、病院に来ていただいたりします。
はい、
で、病院からは必要に応じて主治医、看護師、リハビリスタッフなどが出席、もちろん私とかも出席するんですけども、
はい、
患者さんとご家族を中心に関係者が情報交換を行ってですね、退院後の生活の注意事項などを確認して、で、新たに必要とされるサービスがあるのかどうかなどを協議させていただいております。
はい、
事前に打ち合わせを行うことで、患者さんとかご家族にとっては退院後の生活について具体的なイメージを持ちやすくなる、という利点があります。
そうですね。
さらにこう関係者が一堂に会することで、患者さんとか家族さんが感想をおっしゃられるんですけども、こんなにたくさんの人に関わってもらうことになるんだ、退院後も見守ってもらえるんですね、安心しましたとおっしゃる方もいらっしゃいます。
はい、
入院中のご様子など退院後の生活に関わるスタッフに直接お伝えすることで情報が非常に伝わりやすくなります。
なんとなく病院にいてる間は安心感があるんですが、退院した後って不安もたくさんある中で、退院する前にこういうふうにお話を聞いていただいて、そして退院後こうね、イメージできるっていうのは何よりも健康に向かっていく手助けになりますよね。ありがたいことだなと思います。さあ、そして介護保険のサービスについて、なんとなくこちらもイメージはつくんですけれども、家に来ていただく先生とか訪問診療していただく先生を探すの本当に大変だと思うんですが、いかがでしょうか？
そうですね、大変な面もあるんですけども、例えば西の面でも北部の地域では介護されている医療機関自体がちょっと少ないので、
はい、
我々も少し困る時があります。
はい、
しかしただ南部地域ですね、では積極的に在宅医療に取り組む先生方が非常に増えておりますので、はい、頼りにさせていただくことが多くなってます。
はい、
訪問診療をされている医療機関については参考にしていただくとすれば、西宮市医師会のホームページなんかに掲載されておりますので、ご覧になっていただければと思います。
はい、ホームページの方も参考にしていただけたらと思います。今退院後のお話で、退院後お家でケアしながら生活できる人はいいんですけども、自宅に帰るのがちょっとまだ難しいという患者さんがいらっしゃると思うんですが、そのような患者さんに対してはどのように対応されていくんですか？
さまざまな在宅医療介護サービスを利用したとしても、はい、さらに手厚い見守りが必要な方もいらっしゃいます。また、老老介護っていう言葉を聞いたことがおありかもしれませんけども、
はい、
高齢者のみの世帯も非常に増加しております。ご家庭での介護力に限界がある場合は、退院後の療養場所として施設や病院に頼らざるを得ない場合もあります。
はい、
なので、患者さんの状態や経済状況、さらには介護認定の状況や家族の通いやすさなどを加味して施設入所や転院を検討することがあります。
うん、岸本さん、こういう施設、どのような種類の施設がありますか？
そうですね、いろいろあるんですけども、はい、介護保険対象の施設としては、うん、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などがあります。
はい、
これらの施設は比較的費用がリーズナブルなので、多くの人が入所待ちをされている場合が多くなっております。
はい、
なお、特別養護老人ホームについては、要介護3以上の方、まあ、いわゆる重度の方が入所対象となってきております。
うん、はい、
認知症の方の対象の施設は、小規模で家庭的な雰囲気を持つ工夫のされたグループホームという施設もあります。
うん、
他には、有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅という選択肢もあります。
はい、
新聞の折り込み広告なんかで目にされた方多いかもしれないですけども、多くの場合は入居金が必要な場合がありますので、さらにこう費用設定ですね、このあたりがこう施設によって異なってきますので、事前に慎重にこう確認することが必要になってきております。
はい、
また施設でまあ提供される医療で介護の体制なんかもこう施設によって非常に異なっておりまして、千差万別ですので、いずれにしても患者さんの状態や経済状況や家族さんやご家族の希望なんかを、慎重にこう聞いて、選定の作業を進めていっております。
なるほど。たくさん、まあ、施設はあるけれども、その人その人に合った施設選びをしていく必要性がある、
そうですね、
ということなんですね。
はい、個別に変わってきておりますので、
はい、まあ、そちらも相談に乗っていただけるということですね。はい、住み慣れた地域で安心して暮らすためにはもう、ね、さっきも先生に言われたんですけども、かかりつけ医を持つことが大切というようにね、教わりました。西宮市立中央病院ではかかりつけ医との連携はどのようにされているか教えてください。
はい、かかりつけ医を持ちましょうという案内を各所に院内にも貼らせていただいております。
はい、
まあ、当院で、まあ、西宮市立中央病院での治療を終えて症状が安定した患者さんについては、今後の経過観察などをクリニックなどのかかりつけ医にお願いしております。
はい、
で西宮市立中央病院連携登録医制度というのを設けておりまして、
はい、
連携医と登録していただいたかかりつけのクリニックなどには登録医証と連携プレートをお渡ししています。
はい、
また、地域の医療機関の方々を対象にした勉強会も定期的に開催して、最新の医療情報を病院とかかりつけとクリニックで共有するとともに、病院の勤務医とかかりつけ医との顔の見える関係というのを、はい、なるべく築くように努めております。
ここでも出てきましたね、顔の見える関係。
そうですね、
これが非常に大事ですね。
普段の健康管理や軽い疾患などはかかりつけの先生で対応していただいて、西宮市立中央病院では専門治療などをさせていただくことを、病院と診療所の連携で病院診療所の連携ということで病診連携システムといって、いわゆる役割分担を進めております。
はい、本当にかかりつけ医という先生をまず探す持つということが大切なんだなというのがよく分かっているんですが、ただね、今ラジオを聞いてくださっている皆さんの中にもかかりつけの先生がいらっしゃらない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。そういう場合はどうしたらいいですか？
例えば西宮市立中央病院で申し上げますと、
はい、
地域医療連携室という、まあ、私の所属する部署でかかりつけ医を探すお手伝いをさせていただいております。
はい、
自宅の近くや最寄り駅の近くなど患者さんやご家族のご希望を聞いて、なるべくそれに添えるようにしたいと思っておりますので、お気軽にお声かけていただければお手伝いさせていただけると思います。
じゃあ入院している患者さんじゃなくても、この地域医療連携室に足を運ばせていただいて相談に乗っていただいて、かかりつけ医どこかないですかということをお話しいただけるということですね。
そうですね。
はい、ちなみに地域医療連携室、この西宮市立中央病院のどこに位置しているでしょうか？
1階にございまして、どう言ったらいいのかな
1階にあるんですね。
あ、そうですね。
はい、
内科の外来とかの、はい、並びにございますので、
はいはい、じゃあこちらの方に足を運んでかかりつけ医を相談して、ちょっとねまずは見つけていただきたいですね。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、さあ他にですね、地域の医療連携、医療機関との 連携で取り組まれていることはありますか？
はい、例えばですけども地域連携パスといういわゆる治療の計画書を渡しして、西宮市立中央病院での治療から、はい、次の医療機関での治療を円滑に行う取り組みを行っております。うん、今のところ対象となる疾患は大腿骨の骨折と、あとはがんですね、はい、胃がん、大腸がん、肝臓がん、乳がん、前立腺がんとなっております。西宮市立中央病院の治療対象外となっている脳卒中や子宮がんについても、市内で地域連携パスを利用されている利用機関はあります。
はい、
がんについては兵庫県立がんセンターが中心となって進めている兵庫県が統一の組織を利用させていただいております。大腿骨の骨折は、兵庫医科大学病院ですとか西宮共立脳神経科病院、西宮渡辺病院などが中心となって進めております西宮芦屋地域の組織を共通で利用させていただいております。
はい、わかりました。少しちょっと先の話にはなるかと思うんですけれども、はい、兵庫県立西宮病院と統合しまして、アサヒビールの跡地に移転するというお話を伺ったんですけれども、統合移転後の新病院が地域包括ケアシステムで果たす役割はどのようになっていくんでしょうか？
はい、統合移転後も役割は大きく変わらないと思います。
はい、
今年1月に兵庫県と西宮市の協議の結果、2025年をめどに統合移転することが正式に決まりました。西宮市は引き続き関与するのですが、統合移転後は兵庫県が新病院を運営することも決まっております。
はい、
現在の兵庫県立西宮病院も西宮市立中央病院同様、救急医療や専門医療を担う役割は同じとなっております。
はい、
統合によって病院の規模は大きくなりますけれども、本質的な役割は大きく変わらないと思います。
はい、
ただし今年度中に新病院の基本計画を策定することになっておりますので、設置する診療科や病床の規模については今から検討することになっています。
はい、
引き続き日常の健康管理や軽い疾患の対応についてはこれまで通りかかりつけのクリニックで受け持っていただいて、救急医療や専門治療が必要な時にご紹介いただく形になるかと思います。
はい、
日常的に市民の関わることはにはならないかもしれないですが、いざという時には頼れる病院として引き続き皆さんのお役に立つことができるよう、統合移転の準備を進めていきたいと思っております。
はい、わかりました。今日は医療ソーシャルワーカーであります岸本さんにお話を伺っていますが、医療ソーシャルワーカーとして患者さんから相談をよく受けることっていうのはどのようなことがありますか？
やはり先ほど申し上げたような介護保険のことですとか、うん、経済的なこと、
はい、
あとは、退院後の療養の場所ですね、うん、家に帰れるのか、うん、あるいは施設とか病院がいいのか、そういう相談が多いかと思います。
うん、一番やはり患者さんとしては気になるところですよね。どの方に、ね、相談していいかわからないと思われて少し悩みながら病と戦っている方もたくさんいらっしゃると思います。患者さんはもちろんなんですが、ご家族の方も相談を受けていただけますか？
もちろん、はい、むしろご家族の方からの相談の方が多いかと思いますので、
はい、
はい、どなたからでも結構かと思います。
はい、はい、ぜひちょっとね、どうしたらいいのかなとわからないことがあれば、ぜひ西宮市立中央病院1階にあります地域医療連携室、こちらの方に足を運んでいただきまして相談をしていただければなと思います。さあ、最後になりましたが、岸本さん、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、市民の皆さんが安心して住み慣れた地域で過ごせるよう、引き続き医療と介護の連携を強化していきたいと思います。引き続きご協力いただきますようよろしくお願いいたします。
今日は西宮市立中央病院地域医療連携室医療ソーシャルワーカーの岸本正之さんにお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。